麦畑での安息日論争に区切りをつけた主イエス様は、弟子たちと一緒に街道にお入りになりました。で、すると、その街道の中に片手のなえた人がいたってあるんです。まあ、一体どういう人なんだろうか、なんで手が動かないんだろうか、まあ、想像いろいろ広がっていきますけれども、同じ出来事を記録した福音書記者ルカはですね、そのなえた手がこの右手だったということを伝えてるんですね。イエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手がなえていた。もうさりげなくではありますけれども、それが右手だった。そのことを見逃さずに、まあ、私たちに報告するわけです。まあ、さすが、ルカはお医者さんだったなと思います。右手、まあ、それは利き手ですね。糧を得るために使う手です。物を掴んだり、物を作ったり、生活を支えていく手です。その働き者のはずの右手が萎えてしまった。全く動かない。で、そうした人が街道にいて、そしてイエス様の教えに耳を傾けていた。私は右手っていうふうに聞くと、またこの箇所を読むときにいつも思い出すことがあるんですけれども、中学生の時に習った石川啄木の歌ですね。働けど、働けど、なお我が暮らし楽にならざり、じっと手を見る。啄木は27歳で世を去ったって聞きました。27歳、本当に若いなと思うんです。27年間、本当に短い生涯、貧乏と放浪の連続だったそうです。盛岡、北海道、そして東京、もう転々としました。もう最後の3年間は悲惨だった。貧しさに疲れ果てて、そして目を落として、そこにですね、啄木の、まあ、自分の右手が、あったんでしょう。働けど、働けど、なお我が暮らし、楽にならざり、じっと手を見る。一生懸命働いてきた手、支えの手が、まあ、右手でした。で、今日の聖書の箇所が描く場面、これはイスラエルの北のガリラヤ湖畔の町での出来事です。ガリラヤ湖畔といえば、ペテロとか、それからヨハネ、弟子たちのふるさとですね。そこで生活する人々はみんな力強く、そして よく働く右手を持ってました。伝説によりますと、この人は石を刻む職人だったっていうふうに言われているんです。そうした石工の手、しかもその右手が萎えていた。もしそうだとするならば、将来の見通しが全く立たない。本当に行き詰まった状態に置かれていた。そんなことを予感させます。で、そのような人が街道にいた。信仰の仲間たちと礼拝を求めて街道の中にいた。イエスの教えに耳を傾けるためでした。さて、その同じ礼拝の場所にイエスを訴えようと思っていた人々もいました。この人々について、まあ、14節で、マタイはですね、ファリサイ派の人々は出て行きっていうふうにあります。ですから彼らはファリサイ派の人々でした。その彼らが安息日に病気を治すのは立法で許されていますか？イエス様に向かって尋ねたんです。まあ、ファリサイ派と言いますと立法に違反してはいけません。教えていた人たちでした。で、その彼らがイエスを訴える口実を見つけようと安息日に病気を癒すのは立法で許されていますか、まあ、こういうふうに聞いてるんですね。まあ、しらじらじというか、何と表現したらいいでしょうか。主イエスが立法違反するのを期待し、悪意の目を光らせている状態ですね。立法違反しちゃいけないっていう人が立法違反するのを期待して見ている状態ですね。多分、この片手の萎えていた人は必死だったと思います。いつも右手のこと、もうそのことが気になる。もうこれさえなければ、いつも思っている。で、その萎えた右手の存在が、まあ、彼の心まで体全体を萎えさせ、もう常にマイナスに作用していたのではないかと思います。イエス様を訴えようと思って隙を伺っていた人々はですね、この人の、まあ、そうした苦しみというか、悩みというか、将来への不安に想像力を働かせて、寄り添うことができずに、まるで釣り竿の先にぶら下げた餌でも見るかのように、このイエス様がいつその餌に食いつくか、で、そのようにして 立法違反を犯す瞬間を待ってたわけですね。そうした場面なんです。イエス様はどうなさったかと言いますと、すぐに彼らの魂胆を見破った。一つの例えをなさった。で、それが11節と12節に出てきます。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち、誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから、安息日に良いことをするのは許されている。誰かが羊を一匹持っていてって語り出されたんですね。百匹のうちの一匹ではありません。羊一匹しかいなかった。百匹の羊を持っていた人よりももっともっと貧しかった。ですから、かけがえのない羊でした。ちょうど、私はこの説教の準備しながらサムエル記の下の12章でですね、バテシェバと姦淫の罪を犯して、それを揉み越そうとして、そしてその夫、まあ、ウリアまで殺してしまった。そういうことをしたダビデに対して、主なる神様が、ナタンという預言者を使わして、貧しい男の大切な子羊を取り上げたこの豊かな男の物語、そのことをまあ語り聞かせたあの箇所を思い出したんですね。今日説教のこのアウトラインにそこを印刷してきました。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。これを聞かされた、ダビデはですね、もう激怒するわけですよね。主は生きておられる。もうそんなことをした男は死罪だってこういうふうに言うんです。で、その真っ赤になったダビデに対して預言者ナタンがですね、そんなことをした男とはまさにダビデよ、あなたですよっていうふうにこう言ったんですね。一匹しかいないんです。ペットのように可愛がって育てていた大切な羊が、その穴に落ちてしまって命の危険にさらされている。だとするならば、もう安息日でな、日であろうが なかろうがですね、その羊を助け出すのは当然じゃないだろうか。この人の悩みに心を止めてごらんなさい。仮にその手を癒すことができるならば、今ここで癒すことこそ安息日にふさわしいことではないですか。イエス様はそういうふうに迫ったんですね。ところで、先週もお話ししましたけれども、モーセの十戒の一つに、この安息日のことが出てくるんですね。安息日を守って、これを聖とせよ。6日の間働いて、7日目に休みなさいって戒めがあります。で、神様が、世界を創造された中ですね、人間をお作りになったのは、聖書を見ますと6日目でした。で、この6日目に作られた人間が、初めて迎える新しい日が7日目、すなわち安息日だったんですね。ですから、ある神学者はですね、こう言いました。それゆえに人間は安息を味わうために神に創造されたんだ。次の日がもう安息ですから、安息を味わうために神様は6日目に作ってくださったんだ。これは大切な真理だなと思うんです。私たち人は、神にある安息を味わうために作られている。じゃあ聖書で言う安息って何だろうか。で、それは単なるお休みではありません。心も体も魂も、主の恵みの中に本当に憩いをいただく状態。神様がくださる平安ですね。当時イエス様が使ってたヘブライ語の言葉を使うならばシャロームです。私を取り巻く環境、私を取り巻く状況っていうのが、まあ、いろいろと大変だったとしてもですね、そのただ中の中に置かれた私の心の中心に、 神様がプレゼントしてくださった平安がある、シャロームがある、そういう状態ですね。で、それは赤ん坊がお母さんの懐に抱かれて安心してすやすやと眠る。私も私をお作りになった、そして私を愛してくださる神様のもとに立ち返って、そのお方の懐で抱かれている状態ですね。私はクリスチャンになってよかったなっていつも思うことがありますけども、それは何かっていうと、この神様からいただいた平安ですよね。不安から解放されたっていうことです。今日私たちカンバーランドの信仰告白一節をここに印刷してもらったんですけども、私たちカンバーランド長老教会の信仰告白のですね、終わりの方なんですが、裁きと完成って項目に次のような告白があるんですね。神の裁きって実際私たちはどういうふうに感じるのか。それは死んだ後未来においてはだし、もう今すでに私たちはそういうことを経験しうるっていうんです。じゃあどういうふうに経験するのかっていうのがこの告白ですけれども。神の裁きは現在のことであり、また未来のことである。人々は神の裁きを様々な形で体験する。例えば、神との断絶、他の人との断絶、自己の行為の結果と在籍、神の真実や人生の目的への不信から生ずる不安感などである。不安感などである。私は神様と出会う前にですね、この最後に出てくる不安感がいつも心の中にありました。クリスマスの季節になるとよくお話しするんですけれども、世界で最初のクリスマスの直後、ベツレヘム一帯の2歳以下の男子がみんな殺されました。なぜか、占星術の学者たちからメシア誕生の知らせを聞いたヘロデがですね、不安感を抱いたからですね。不安を感じたって聖書に書いてある。だからそうした。幼児の大虐殺の事件が起こったのは、ヘロデの心の中に生じた小さな不安が原因だった。聖書はそういうふうに伝えている。いつも忙しく、髪振り乱して生きる私を動かしているのは心の中にある不安でしょう。なぜ不安を持つのか。それは、私たちが味わうように作られたその平安のうちに私たちが生きてないから、作り主なる神様から離れてしまっているからですね。イエス様の時代のユダヤ教は、この本来の安息の意味、つまりなぜ休むかを問うことをせずにですね、休まなければならないという命令のために休むっていうふうに理解しました。じゃあそのしてはいけない労働って何なのか、仕事って何なのか、もう次々に考えてきました。つまり目的と手段が入れ替わってしまった。私たちは家を掃除するわけです。家族が、まあ、みんなが気持ちよく生活するためですね。お客様が来れば、その人をもてなすためであります。ところが、掃除という手段が目的化し、整理整頓すること自体がゴールとなってしまうときに、結果的に家族が、汚くなるからこの部屋入らないでとか、家族とかお客さんが締め出されるってことも起こるかもしれない。本末転倒ですね。まさにユダヤ人はそういうことをしていたっていうんです。ものの本によりますと、当時のユダヤ人たちは39の項目にそれぞれ39の小項目を作って、 39×39 で1521の規則を持って安息日を守っていたっていうふうに言われています。1521ですね。で、その中の一つに、安息日といえども人命に関わる場合、救助者作業をしても働いたことにはならないっていうものがあったそうです。でもこれ少し変だと思います。この安息日といえども人命に関わる場合、救助作業をしても働いたことにはなりませんよっていう規定をひっくり返すならば、命に別状がない限り、どのような病気であっても、これを癒してはいけないことになりますね。穴に落ちた家畜はまだ生きてるんだったら、ちょっとこう餌をあげて、安息日が明けるまで待って、そして助け出すってことですね。で、そうした項目が1521もあった。1521もの細かな規則を言って誰が覚えられるだろうかと思います。一般の人はほとんど知らなかったと言われています。 しかし、ファリサイの人たちは知ってた。で、その規則の存在自体がですね、ファリサイ派のような人々の優位性を保障して、そしてそれを知らない一般の民衆の生活を、まあ、圧迫していたっていうふうに言われてるんですね。そういう構造になっていた。で、それだけではありません。そうした規則があるために知らないとか、そして他にも様々な理由でその律法を守れない、あるいは守らない人たちを、汚れた者、呪われた者、言い換えれば罪人という枠にくくって、そして軽蔑や差別の対象として危険視していた。そして彼らのこの社会から、ユダヤ社会から、まあ、排除する社会の仕組みを作ってたわけですね。仲間外れしていた。で、このような状況に置かれていたんですね。で、この時、イエス様はどうなさったか。あえてですね、このファリサイ派の彼らの挑発に乗るように、彼らの目の前で、この人の手を癒してしまわれた。で、それは六節に出てくる、神殿よりも偉大なものがここにあるということを示すためであり、またイエス様こそ安息日の主であるということを表すためだったと思いますね。で、この結果が14節です。ファリサイの人たちは、じゃあどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めたと聖書にあります。もうすでにイエス様を殺すことは決めていた。ただこの事件以降ですね、聖書を見ますと、具体的にどのように殺すか、その相談を始めたっていうんですね。そしてその後15節を見ていただきたいんですけれども、イエスはそれを知ってそこを立ち去られたっていうふうに出てきます。そしてその後立ち去ったイエス様の後を追いかけるようにしてですね、たくさんの人たちがイエス様に従っていった。で、その人々に対して、あの一匹の羊を追い求める羊飼いのように、一人一人の病気を癒された。同時に、このことを言いふらすなと、イエス様はおっしゃった。15節、16節に出てきますね。まあ、なんで言いふらさないようにっておっしゃるのかなと思いますけれども、今日ここの説教のアウトラインに、他のところでもすでに何回か出てきていました。8章の4節とか、9章の30節でも同じような指示をイエス様は与えておられる。おそらくイエス様はですね、今後辿られる道、死ななけちゃならないということを、まあ、ご存知だったと思いますね。ただ、その時はまだ来てないと考えていた、理解していた。なぜならば、すべきこと、語るべきことがまだまだたくさんあったんです。しかも、病人の癒し自体もですね、ある人の言葉を使うならば、それはその人とイエス様との間に通った愛の印だっていうふうに言ってました。何を言いたかというと、宣教の道具として、人集めの道具としてイエス様はそうした癒しをみんなに見てもらいたかったのではなくてですね、あくまでもその人との間に通った愛の印として、その人を愛するがゆえにイエス様はそういうことをなさってた。だから、それはみんなで言わないでいいと。隠しときなさいっていうふうにイエス様おっしゃった。で、この福音書を書いたマタイは、そうしたイエス様の姿を見てですね、あのイザヤ書42章1節から4節に出てくる、あのイザヤの予言の成就だっていうふうに理解したって言うんですね。で、それが、わざわざマタイだけですね、この18節のところから、イザヤ書、先ほど読みました、42章の1節から4節をここで引用しているわけですね。ただまあ、ここを見ますと、元々のその、イザヤの42章の言葉とですね、随分違うんですよね。大体同じです。で、何かっていうと、やっぱり、マタイがかなり大胆に自由な仕方で引用して、そして彼自身の解釈を加えながら、このところに残しているんだと思うんですね。もう一度、この12章の18節からのところを読んでみたいと思います。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。ここに出てくる私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、 私の霊を授けたこのしもべ、イエス様のことですね。で、このお方は、これまでの預言者と違っていて、大声で叫ぶことをしません。不思議な愛の技を行っても逆にそれをですね、言いふらすなとおっしゃる。で、それでいて、一人一人の魂を救うように接する。18節の終わりを見ますと、このしもべである彼はですね、正義を知らせるために来たとあるんですね。しかしこの正義っていうのは、一般に考えられるような正義とは違う。私たち普通正義っていう言葉をまあ聞くときに悪を打ち砕いて力ずくで勝ち取る正義、声を大にして戦い獲得する正義っていうのを考えてしまいますけれども、そのためには多少の犠牲も厭わない、もうやむを得ない、そう思ってしまう。でも人間の歴史、また私たちの社会を見回してみますと、実際そのような犠牲はですね、往々にして一番弱い立場の人たちにかぶさっていくわけですね。私は5月にアメリカに行かせていただきましたけども、今回行った時にですね、どういうわけか、ベテランっていう英語の言葉がずっとこう、なんかそのベテランっていう言葉が、なんか後のこの頭に残ったんですよね。ベテランっていうのはその道で経験を重ねた人のことをベテランって言いますけれども、私は、本当に不勉強で知らなかったんですが、もう一つ、退役軍人のことをベテランって言うそうですね。2003年にイラク戦争がありました。無防備な民間人、特に子供たちがたくさん犠牲になりました。イラクでもそうですね。シリアでもそうです。そして実際に前線に赴いたアメリカの兵士ですけれども、その多くがですね、アメリカ社会においてマイノリティの立場にいた人が多かったそうですね。貧しい人たちが多かった。ですから、なんかこう正義という使命感でというよりも、何がしかのこの見返りがあるから、辛抱して兵役についた。そういう人が多かったっていうんですね。もちろん大統領とか戦争の決定に加わる人たちの息子とか娘は決して戦争で死ぬようなことはないんですけれども、そういう人たちが犠牲になっていった。そしてベトナム戦争、イラク戦争、そうした戦争から帰還した元兵士はしばらくしますと、ベテランと呼ばれます。そして今のアメリカの社会の問題の一つに、彼らベテランの社会復帰や自死の問題があるそうですね。エクササイズの著者の、ブライアン先生の、スミ先生の、町にも、そのベテランの人たちのそういう施設がありましたね。あそこが施設だっていうふうに教えていただきました。もう一度、預言者イザヤの言葉に注目したいと思いますが、18節と21節に2回ですね、異邦人という言葉が出てくるんです。異邦人っていうのは、ユダヤ人から見るならば、外国人ですね。仲間でない人のことを指しますね。信仰も価値観も生き方も違う人たちを指しますね。こちらにとっては正義であっても、その人たちにとっては価値観の押し付けになったかもしれないんですけれども、実は今日、主イエスによって癒されたこの手の泣いた人も、そしてその後、イエス様が街道から出て、そしてみんな追いかけてきて、そしてイエス様が一人一人を癒した、その病気だった人たちも、当時のユダヤ社会のリーダーであったファリサイ派立法学者の作り出したその社会にあっては、まさに異邦人のように部外者だった。まさに異邦人だった。ところが、この私の選んだしもべはですね、18節の終わりですけれども、そうした異邦人にも理解できる正義を知らせる。それは強制することによらない正義、つまり傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消さない仕方で勝利に導く正義でなければならない。で、そのような正義であって初めて21節、異邦人は、また部外者は彼の名に望みをかける。異邦人も彼の名に望みをかけることができる。繰り返しになりますけれども、今日ここに出てきたこの片手の泣いた人も、そのうちの一人、このイエスに望みをかけて、この日から歩み始めたんですね。 私たちの主イエスキリストというお方は、傷ついた足を踏み倒し、消えかかっているランプを吹き消してしまうようにして、正義を強制執行するお方ではない。むしろ、そうした弱さを逆に一身に受けてくださって、そしてご自分の上に犠牲が降りかかることを選び取ってくれた。で、その結果が、ゴルゴダの十字架でした。神様は、ご自分の一人子にそのような道を歩ませる決断をして、それをですね、18節、見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける、と語られました。本当に大胆な神様の決断でした。この神様の決断の上に私たちは支えられている。この神様の決断があったがゆえに、私たちは望みを抱くことができるんだ。マタイはですね、そのイエス様の姿を見ながら、このイザヤ書42章と重ねながら、そのことを私たちに伝えようとしている。この片手の萎えた人と同じように私たちも、このお方に望みを抱くことが許されている。このお方と共に歩むことが許されている。そのことを覚えながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。